委員会レポート。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会。問い、旭ヶ丘会館及び花園会館を廃止する理由は、共同利用施設条例の一部改正、地域会館条例の制定、共同利用施設条例の一部改正の提案については、共同利用施設である旭ヶ丘会館及び花園会館を廃止するものである。両会館はこれまで学習室としての利用も含め多数の利用実績があり、災害時等の避難所としても重要な役割を担う施設であると認識している。また、地域住民から存続を求める声も上がっている中で、廃止に至った理由について問う。答え、両会館を廃止するに至った理由は、人口減少や少子高齢化、施設の老朽化が進み、今後厳しい財政状況が見込まれる中で、持続可能な行政サービスを提供していく必要があるためである。両会館については、敬老会館との集約化、複合化を図り、これまでの地域活動機能を維持するとともに、世代を超えた交流の促進につながる施設として、多世代交流センターの整備を進めるものである。今後、両会館の利用者には、丁寧な説明を行うとともに、再整備により学習室も含め、多様な用途に対応が可能である同センターを案内していく。また、災害時の対応として、同センターを指定緊急避難場所に指定することを予定しており、合わせて民間施設の活用も検討していきたい。その他の審査議案、指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正、一般会計補正予算など。文教病院委員会。問い、子ども誰でも通園制度の利用料改定における検討の経緯は、幼稚園型認定子ども園条例の一部を改正する条例の一部改正。今回の提案は、本市の幼稚園型認定子ども園における特定乳児等通園支援事業、いわゆる子ども誰でも通園制度の利用料の額を、本年3月定例会で市町村民税非課税世帯については、1時間までごとに60円、市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯については、90円と可決したものを、いずれも100円へと変更するものである。利用者の負担が増加することになるが、子育て支援の観点から据え置くことについてどのような検討を行ったのか問う。答え、利用料の額の変更については、今回の国の制度改正を受けて、利用料の額を据え置くのか、あるいは引き上げるのかについて検討を行った。その中で、本制度は、市町村を超えた広域利用が可能であることなども踏まえ、本市独自の見直しは行わず、近隣他市と同様に国の給付額を基準として利用料の額を設定した。その他の審査議案、一般会計補正予算、厚生委員会、問い、医療情報基盤、診療報酬審査支払い機構の役割と機能は、大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議。今回の提案は、医療法等の一部を改正する法律の施行により、社会保険診療報酬支払い基金の名称が、医療情報基盤、診療報酬審査支払い機構に変更されることに伴う本規約の変更を行うものである。新たな機構の役割と機能について問う。答え、新たな機構の役割と機能については、これまでの支払い基金では診療報酬請求書の 迅速かつ適正な審査や支払いをはじめ、医療情報の収集、整理、分析とその結果の活用に係る事務を行ってきたが、今後はオンライン資格確認やシステム基盤開発等で培ったノウハウを医療 DX に係るシステムの開発と運用に生かし、これまで以上に良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制を構築していくものと聞き及んでいる。その他の審査議案、一般会計補正予算、土木消防委員会、問い、高規格救急自動車と災害対応特殊救急自動車の使用及び財源の違いは、動産の取得。今回取得する高規格救急自動車及び災害対応特殊救急自動車の2台について、主要諸言等を確認する限り、同一仕様の車両であると見受けられるが、その認識で良いのか見解を問う。また、両車両の運用上の位置づけ及び財源にどのような違いがあるのか問う。答え、両車両はいずれも同一仕様の車両である。災害対応特殊救急自動車については、緊急消防援助隊に登録する車両として位置づけるものであり、大規模災害や特殊災害が発生した際には、被災地等への応援活動に出場するものであるが、平時においては、高規格救急自動車と同様、通常の救急活動に活用することとなる。また財源面では、高規格救急自動車は通常、市の単独経費により取得するものであるが、今回は市民からの寄付金を活用して取得するものである。一方、災害対応特殊救急自動車については、国の交付要項に基づく補助金を活用して取得するものである。その他の審査議案、ラブホテル建築規制条例の一部改正など、